ンがお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
脇坂陽子です。
おはようございます。厳しい残暑が続いていますね。私は先月軽い熱中症になりかかりました。気分が重く頭がぼーっとして少しふらつくことがあったのです。あ、これは熱中症かもと思って水分を取り体を休めると収まりました。大事に至らなくてよかったです。脇坂さんは大丈夫でしたか？
先生、本当に早く気づかれてよかったです。私の方は今のところ守られています。実は先日、親戚の人なんですが、仕事帰りに会社の人たちと食事に出かけて、そこで意識を失い救急車で運ばれたようなんです。やはり熱中症でした。会社の方がすぐ対応してくれましたので大事に至りませんでしたが、一人の時でしたら本当に大変ですよね。
そうですね。ラジオをお聞きのあなたもお気をつけくださいね。
この地球では温暖化が進み、自然災害も多く、また戦争や内乱で苦しんでいる人たちがたくさんいます。金峰殿福音の光、今朝はハンガーゼロ日本国際飢餓対策機構で巡回牧師をしておられる田村二郎牧師をお招きし、金峰殿特別番組をお送りいたします。では岩間先生、よろしくお願いいたします。
ハンガーゼロの田村二郎先生、本日はお忙しい中、金峰殿のラジオ特別番組にご出演いただきましてありがとうございます。
はい、こちらこそこんな機会を与えていただいてありがとうございます。
はじめに田村先生の自己紹介を少し短くしていただけますか？
はい、ありがとうございます。私はハンガーゼロ一般財団法人日本国際飢餓対策機構の巡回牧師をさせていただいています。ハンガーゼロは世界で飢餓貧困と戦う方々が、あ、生きててよかったっていう人生を歩むことができる、そういう自立の働きをしている国際 NGO のクリスチャンの団体です。
ああ、そうなんですね。はい、はい、では、先生がイエス・キリストとどのようにして出会われたのでしょうか。はい、そのところをちょっとお話しください。
は
い、
今からもう40年以上前なんですが、初めて教会に行ったのは1982年の1月1日、元旦礼拝です。その後にイエス・キリストを救い主として信じ告白しました。その1ヶ月前の81年の12月の6日に、実は私は車で人身事故を起こしたんですね。で、実はその被害者の方がクリスチャンだった。
うん、
もちろん。そんなこと分からずに事故を起こしたんですけれど、はい、病院にお見舞いに行った時に、その方が、本来なら加害者である私がその方に謝罪すべきだったんですけれど、その方の方から私の方にごめんなさいね、迷惑をかけてって、そういう言葉をかけてくださいました。それから毎日、仕事の行き帰りに病院にお見舞いに行ってる時に、その方がクリスチャンであるってことが分かって、で、今でも不思議なんですけれど、まあいろいろ学生時代から自分の中に悶々としていた罪責感といいましょうか、そういう人には言えないことをその方に話することができました。その時にニコニコしながらベッドに座って私の話を聞いて、その方が、田村さん、あなたは神様に罪を許していただかなければならないんじゃないですかと言って、逆に病床伝道ですね、立場は逆なんですが、それをしてくださって、そして教会に連れて行っていただいて信じるということです。そういうふうになりました。
そうなんですね。もし先生が交通事故を起こされなかったら、イエス・キリストと出会うということがなかったかもしれませんね。
はい、
不思議な神様のお導きだったんですね。
はい、まあ、当初は人身事故ですから、とんでもないことをしてもういろいろご迷惑をかけたんですけれど、うん、でもそこで病床で立場が逆の伝道をしていただく もうこういうことってなかなか人の計画で、ましてやクリスチャンもピンポイントで、うん、事故を起こすなんてことはありえないですよね。
そうですね。
そういうことの中で信仰を告白をして、当時教会に行かせていただきました。で、初めて教会に行った時に不思議な経験をしたんですが、はい、なんと全員が私の名前を知ってたんですね。それも、ああ、あの田村さんというふうに言うわけです。まあ、教会なんて行ったこともないし、なんだかな、変な教会やなと思いましたが、でもその後、イエス様を信じた後にちょっと分かったのは、当時は、まあ、相当昔ですから、礼拝とか祈祷会、いろんな集会のメッセージやそういう集会をカセットテープに録音してたんですね。で、そしてそれを貸し出してました。で、ある時教会行ってそれを眺めてみると、自分が事故を起こした週のその集会のテープがあったので、何気なくそれを借りて車で聞いてました。メッセージが終わって、そして祈りの課題が語られて、また最後に牧師が出て、今週何々さんが事故に遭って今病院に入院していると、その方がちゃんと癒されるようにみんなで祈りましょう。そして加害者の名前なんだっけ、なんだっけな、おお、田村、田村、変な青年だぜって入ってるわけです。まあ、当時私は仕事しながらちょっとバンドやってたもんですから、どうも髪型がソフトカーリーというくるくるっと回ってたんですね。それでどうも印象が悪かったみたいです。でもその後、カセットテープですから、テープが終わるまでずっとマイクで音を拾ってる皆さんが3355グループになって祈っていてくださる言葉に、ないない姉妹が癒されるようにと同時に、あの加害者の田村という変な青年が救われるようにと。私それで分かりました。初めて教会に行った時に、みんなが私の名前を知っていただけじゃなくて、あのさすがに変なとは言えなかったでしょうね。で、それで、私でもそれを聞いた時に本当車の中でも涙出ましたね。それまでは私が事故を起こして、私が求めて、私が教会に行って、私がイエス様を信じてっていうような主語はいつも自分だったんです。でもこのテープを聞いた時に、私のことなんか全然知らない方々がずっと祈っていてくださった、そういう祈りのおかげ、いや、その祈りが生まれる前から神様がっていうことが分かった時に、あ、人間の計画じゃないなっていうことが分かりました。それがすごくやっぱり感動的でしたね、私にとっては。
なるほどね、はい、素晴らしい神様のお導きを経験されたんですね。
はい、
今お聞きしていて感動しました。
ありがとう。
ではハンガーゼロの働きに関わられるようになったきっかけは何だったんですか？は
い、2001年からこの団体に加えていただいたんですけれど、そのきっかけが1ヶ月間なんですけれど、アフリカのエチオピアに行かせていただきました。
はい、
で、そこでは長年、まあ、2年半も雨が降らない大干ばつの地域があって、そこの方々が国内避難民として避難しておられる、その国内避難民キャンプ場っていうのがあったんですね。
はい、
で、そこに行かせていただいての、多くの人々の出会いがきっかけでした。大干ばつで全てを失った方からインタビューをした時に、こんな私たちでも生きていていいのかと問いかけられたんです。で、まあ、さすがに生きていていいのかって、いや、生きてていいんですよ、頑張りましょうねって喉元までは言葉出るんですけれど、でも口からは答えることができませんでした。
はい、
イエス様を信じた後、進学校というところに行かせていただいて、卒業してからはハイビエという高校生に、指導する、そういうところで、またその後は母教会に戻って奈良で開拓伝道している時にも、もう数え切れないぐらい、神は愛です、神はあなたを愛していますって語ってきたけれど、今目の前で生きてていいのか、まさにその方は全てを失った、その言葉はその方の全存在をもって投げかけてきてくださる言葉、それに対して自分は口先だけでしか語れない、答えられない、なんかそういう自分に愕然としました。
はい、
その時に私の頭の中に巡ったのは聖書の言葉なんですが、ヨハネの手紙第一、新約聖書です。
はい、
その3章の16節から18節の御言葉です。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、 行いと真実を持って愛しましょう、うん、言葉ももちろん大切なんですけれど、でもそれは行いと伴って初めて言葉にも大きな意味がある、いや言葉が意味をなすのはまさに行動が伴うからだ、そんなことがすごく自分の中にあった時に、愛に生きていただろうか、愛は語っていたけれども愛に自分は今まで生きていただろうか、そのことをすごく問われて、この働きに神様の御心を確信して加えていただきました。
ああ、そうですか。では続けてお話を伺っていきましょう。災害復旧支援に対するハンガーゼロの取り組みはどういうものがありますか？
はい、特に、まあ、阪神大震災から始まって、まあ、私たち団体の国内における災害の支援は始まったんですけれど、まあ、主な働きは災害現地において諸団体、いろんなこう NGO もそうですし、はい、あの行政もそうなんですが、あと諸教会の協力のもと、食料、生活物資、心のケア等の具体的な働きを資金提供、また人材派遣ということで行うということを行ってきました。
はい、多岐にわたってのお働きなんですね。はい、実際の災害復旧支援活動で何か特に印象に残ったことはありますか？
はい、2011年 の、 あの東日本の大震災の時も、うん、私たちはあの仙台にベースを置いて長らく活動してたんですけど、私も最初の頃に入らせていただいて、いわゆる津波でもう被害を受けたそういうところに行かせていただいた時に、ちょうど被災者の方が流された家の片付け、特に写真をね、家族写真とかそういうものをこう整理されているそんな方々がいらっしゃったんですが、その被災者の方から、神様は愛のお方なのになぜこんなことが私たちに起こるんだろう、そういうふうに言われたんですね。この言葉はあのすごく心に迫りました。でまたどう答えていいのかということにすごく問われたんですね。
はい、
キリスト者はこの言葉にどう答えるか、そういうことをすごく考えさせられました。
はい、被災者の方のその問いかけというのは多くの人々が抱かれる疑問だと思うんですが、はい、それに対する応答を少し詳しく述べていただけますか？
そうですね、まずその方は私たちを責めるというような物言いではなくて、何かこうまあ呆然としている中でつぶやくようにして語られたものなんですが、もちろん私たちにもそこに神様のご計画があるし、神様はあなたを愛しておられると信じていますけれど、でもそれは当事者の方々にはなかなか直接言えませんね。何と答えたらいいんだろうと祈りながら思案している中で、やっぱり御言葉が浮かんできたのは、先ほどの自分がハンガーゼロに加えていただくその時のメッシュを確信したヨハネの手紙の第一の同じ御言葉です。
はい、
で先ほど言ったように口先ではなくて行いと真実、いわゆるその傷んだ方々、今いろいろ問題を抱えておられる方々と寄り添って共に生きる、もう言葉で並べ立てるんではなくて行動を通してその方と生きていく時に、多分投げかけられたその問いの答えになっていくんだろう、そんなふうに思います。行いと真実、なんかそういうことが大切だろうと思っています。
はい、行いと真実、本当に大切なことですね。ところで防災という観点から日頃からどのような点に注意を払う必要があるかということを教えていただけますか？
はい、今私たちに身近にやっぱり注意をしていかなきゃならないのは、まあ、中南海トラフ地震であったり、関東の場合は首都直下型地震、でも頻繁に来る台風、大雨、ちょっともう最近ひどいですよね。でそういうところでの土砂災害で、核火山の噴火、この富士山もなんて言われてますが、今後想定される災害に対して私たちは次のような注意点が挙げられると思います。まず第一は自分たちが住んでいる生活地域の状況を把握することです。どのような災害のリスクを私たちは今受けようとしているのか、また地震の揺れや津波の被害予想を家族や地域、教会でシミュレートしておく必要があると思います。あのハザードマップなどが行政から出ていますので、そういうものをできるだけ定期的にこう眺めながら、私たちがその時にどう行動するか、そういうことがとても大切だと思います。で、まあ、家や家具などの耐震対応というのもね、絶対必要ですよね。はい、で第二には基本的に自助、こ これは自らを助くと書きますが、うん、その概念を明確にしておかなければならんと思います、はい、72時間災害の中で生き延びるための食料や医療品等を備蓄しておくことです、
はい、
で第3に共助、これは共に助け合うということですが、うん、その共助のために先ほどの地域災害マップ、ハザードマップの把握、特に教会堂とか今自分たちの家とかそういうものがその時いかにこう活用できるか、うん、もし教会堂だったらそこがあのシェルターになりうるかなとかね、うん、そういうようなこと、被災者でありながらも共助の拠点となりうるかの確認をしていくことが大切だと思います。
ああそうですね、深く教えられました。最後にハンガーゼロの今後の抱負を述べていただけますか。
はい、あの私たちは今8億人とも言われている飢餓人口、もう1日に1食すら食べることができない方々が、うん、冒頭も言いましたけれども、ああ生きててよかったって言えるように自立していくことができる、うん、その命が持続していくことができる、そのことを願っての様々な働きをしています。まあ、一言で言えば自立支援という働きなんですね。ぜひそのことを宣教の愛の働き、教会から伸ばされた手足として現地のパートナー、同じ私たちの不動ホーズハングリーのグループであったり教会であったり、さまざまな方々と協力して実施していける、そういうことを願っています。
はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。
はい、
これからもハンガーゼロの働きのためにお祈りしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この世界には飢餓人口が8億人以上いること、食べるものがなくて生きていてよいのだろうかとつぶやく人々がいること、戦争や自然災害によっても苦しんでいる人々がたくさんいること、改めて考えさせられました。いろんな形で私たちも支援ができます。興味を持たれた方はぜひハンガーゼロのホームページをご覧ください。皆さんの愛で生きていてよかったとみんなが思える世界になってほしいと思います。田村次郎先生、今日は本当にありがとうございました。
この番組をお届けしております近畿福音放送伝道協力会、略して金宝伝は、近畿を中心に活動する協力キリスト教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金宝伝の協力教会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの住むこの地球には飢えや貧困や自然災害など悩み苦しむ人々がたくさんおられます。どうか私たちがそのような人々のことを心に留め、自分にできることを小さなことからでも始めることができますように、そしてすべてをご存知のあなたが困窮している人々に助けを与えてくださいますようお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお 聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間宏と
脇坂陽子でした。
今日も一日、神様の恵みがあなたの上に豊かにありますように。
それではまた明日朝4時30分に。